はい、皆さんこんにちは。いじめにどう対処するかっていうお話をしようと思います。立場上ですね、よくいじめについてのご相談を受けます。それでその時に OK の方にですね、お話しするその内容をお話ししたいと思います。でですね、まずですね、いじめについて正確に理解する必要があるんですね。で、いじめとは何かっていうのはちょっと置いといて、まずですね、嫉妬っていう現象をね、私が嫉妬っていうことをどういうふうに理解しているかっていうことなんですね。それをお話ししたいと思うんです。で、嫉妬っていうのは、要はその人間の動物的な側面ですね。要は人間的理性とかそういうことではなくて、本当に動物的な側面で生じる現象なんですよね。これはもうだから、ね、動物同士ね、嫉妬ってあるんだと思うんですけど、これだからその理性で止めるとかってことはできないんですよ。つまりその理性ではなくて、全く理性的でない破壊的な言動ですね。暴力も含みます。何するか分かんない、なんでこんなとんでもないことしたのかなっていうようなことですよね。そういうことをしてしまうんですね。それが嫉妬です。で、嫉妬っていうのは、嫉妬が起こる条件っていうのがあるんですよ。実は上の者が、目上の者が目下に嫉妬するんです、実は。で、これはですね、羨望とか羨ましいとかっていうこととはちょっと違うことを言っているんですね。つまり、あえて嫉妬という名付けているのは、つまり自分がね、下だと思っている人が自分よりも優れた何かこう才能であるとか、お金でもいいですし、容姿でもいいし、人格的な、素晴らしさでもいいですね。そういうものを持っていると認識したときに、思ったときに、バッと起こる、そういう現象なんですね。だから破壊的な言動として、それは、外に示されます。もう暴力も含めて、もうとんでもないことをするということですね。理性で考えたらば、絶対にしねえないようなことをしてしまうということなんですよ。これはね、羨ましいなとかっていうことだと、ちょっと自分が下で、周りが上でしょ。そうじゃなくて、上の人が下の人にやるんですね。だから、これ動物的な現象なので、そういう条件が整いさえすれば、どんな場合でも起こるんです。つまり先生が生徒に嫉妬するとかね。つまり先生が、上の立場だと生徒を思っているなら、それは起こりうるんですよ。あるいは親が子供より上だと思っていたら、親が子供に嫉妬するってこともあり得るわけですよ。で、親が子供に対して破壊的な言動を取るとか、あるいは結果としてですよ、嫉妬の結果、先生が生徒に対して破壊的な言動を取ってしまうとかっていうことですね。があるっていうことなんですよ。それでですね、要はいじめのもとって嫉妬だと思うんですね。で、これが大事なことはですね、一方向、つまりですね、エスカレートする方向にしか行かないっていうことなんですよ。エスカレートする方向にしか行かない。つまりどういうことかっていうとね、よくですね、いじめで自殺されたお子さんの手記とか、あるいは遺書とかを読むと、もう天使のようでしょ。あまりにも素晴らしいでしょ。つまり全部ね、私がいじめられるのは、本当に僕が至らなかったからだとね、僕がもうあの子たちに悪いことしたから、自分はいじめられてるんだとか、あるいは自分いじめられて当然なんだとかね、だからもっとこう自分が立派な人間にならなくちゃいけないとかね、切々と書いてあったりするわけですよ。で、最後は相手の幸せまで祈ったりしてね。もう本当に素晴らしいですよね。本当に殉教者の誰だか書いてらっしゃいましたが、本当にそのくらい、高潔ですよ。でね、そういう人間的に素晴らしいってことは、つまり自分のより下の人がですよ。下だと思っているから嫉妬があるんだけど、さらにそのいじめを受ければ受けるほど、その人格の立派なところが分かってくれば、つまり自分はね、そのいじめられる方は自分は、自分が至らなかったから、自分が至らなかったからと思ってるわけだから、ますます嫉妬がひどくなるわけですよ。嫉妬の炎に油を注ぐようなものなんですね。だからどんどん嫉妬っていうのは激しくなって、つまり激しくなるってことは、破壊的な言動がどんどん激しくなってくるわけですよ。もう止めどなくエスカレートしていくんですね。これは、そういう原理があるので、水がですね、川上から川下に流れるように、この自然な、そういう意味ではその原理に基づいて起こるわけですよ。だから、絶対にそれは改善するってことはないんです。常にその、エスカレートしていく。どんどんひどくなっていくんですね。で、その子はもう一個も文句も言わず、人のせいにもせず、人のせいにしないってすごいでしょ？全部自分のせい、自分の至らないところだって言って反省してるわけだから、心からしてるわけですよ。これすごいことでしょ？で、そういうふうにして、どんどんエスカレートしていくわけですよ。でね、そもそもがね、実は学校っていうものがいじめを生みやすいところがあるわけです。つまりどういうことかっていうとね、要は学校っていう組織体がうまく運用されていくには、とにかくみんなが仲良くあった方がいいでしょ。あっちこっちでも大喧嘩してるっていうよりは、それこそそのある程度その、仲良くしていただいた方が、当然学校運営上まず大前提ですよね。で、だからね、当然みんな仲良くしましょうねっていうことを言うわけですよ。 だけどね、みんな仲良くなんてできないわけですよ。そもそも原理的に無理な話でしょ。嫌なやついるわけだから。無理なことをさせようとしていろいろやるわけでしょ。で、そういう教育をしようとするわけじゃないですか。だからますますね、そういういじめを受けるような子っていうのは、そうだ、みんなと仲良くしなくちゃいけないんだと。で、みんなと仲良くできない自分が欠陥人間だなと。なんとか自分をもっと立派にしなくちゃいけないなとかって思っちゃうわけですよ、そういうふうに聞くとね。だからますます、だからそのいじめっていうのはどんどんどんどんひどくなっていくんですよ。だからね、まず大事なことはこういった原理っていうものですね。いじめっていうのがそもそも何で起こるかっていうと、嫉妬をもとにしているっていうことと、それからそれがどんどんどんどんひどくなるというメカニズムが、つまり学校というものにもあるし、それからそういう人間同士の中にもあるんだっていうことですね。まずその学校っていうのは、そういういじめを生みやすいっていうのは、つまり閉ざされた組織でしょ。そしてさらに部活ってもっと閉ざされた組織でしょ。だから、どんどんどんどんもう実態が分かんなくなってしまうわけですよね。密室の中でそういうことがどんどんどんエスカレートしていくから、そこが怖いんですよ。じゃあね、どうしたらいいかっていうことなんですよね。と、まず、この原理っていうものね、いじめっていうのはどんどんエスカレートしていくんだっていうことを、まず、この原理を理解していくことですよ。これはすごく大事なことで、まず理性で分かってくること。ただね、どうしても、そのいじめを受ける側っていうのは立派なので、その自分が全部せいだ、自分が至らないからと、自分が人としてダメだからそうなるんだって思ってるので、いやいや、そうじゃないんだよってことですね。をちゃんと教えなくちゃいけないです。教えてあげなくちゃいけないんですよ。つまり、先生がね、みんなが仲良くしなさいっていうのに、僕はできないんだっていうふうに思うわけですよ。そういうことは本当に自分がダメなんだと思うわけね。だからね、そういうふうにどんどんどんそこに追い込まれちゃうので、そうじゃないんだよっていうことなんですね。それをね、で、嫌な奴がいたっていいんだよっていうことを教えなくちゃいけないんですよ。あるいは自分がね、その痛いものは痛いし、嫌なものは嫌だっていうふうに言わなくちゃいけないんでしょ。で、何でもあなたの責任じゃないんだよってことを教えなくちゃいけないですね。で、そういうことかもいろいろこう教えていくこともやはり大事なことなんです。で、もう一つは、やはり毅然とした態度をとることです。これはね、先ほど申し上げたように、学校自体がそういう構造をそもそも持っているので、いじめを生みやすいですね、あるいはいじめをエスカレートさせやすい、そういう構造をそもそも持っているので、子供たちに任せておくとひどくなるばかりになるんです。だから、どうしても外から、大人が介入しなければいけません。できるだけ早い時期に介入すべきです。ああ、自分の子はちょっといじめられてるかなとふっと思ったらば、やはり積極的に行動を起こさなくちゃダメです。子供の喧嘩に親が入るのは間違いだっていう意見は正しいんですが、でもこれ喧嘩じゃないので、嫉妬ですから。これははっきりさせなくちゃいけません。で、立派な子っていうのは、何々君が悪いとか、何々さんが悪いとか、どういうふうになったことを絶対話さないので、非常に実態はつかみづらいんですが、その辺を分かる範囲でいいから、とにかく調べて、で、とにかく大事なことはですね、どんどんどんどん密室化していくので、密室化していくんじゃなくて、それを逆方向に行かなくちゃダメですね。できるだけ周知のものにする光を当てるってことなんですよ。そのこと自体で変わってきます。で、そもそもはですね、この原理を正確に理解していれば、つまり、全部自分がいけないんだとかって自分反省しちゃうんじゃないと、ああ、あいつが悪いんだと思った時点で、いじめってどんどん良くなるわけですよ。状況って変わっていくわけですよ。嫌なものは嫌だって言っていいし、そしてあるいはあいつの言動っていうのは本当に許し難いと思うこと自体がもう変わっていくんですね。でも本当にいじめられてしまう子っていうのは、それがもうそれすらも許されないっていうことを思うんですね。そう思った時点になるので、やはりそういうことをちゃんとお話しすることすごく大事ですし、かつそういう状況をつかんで、できるだけつかむようにして、そしてそれをできるだけ白日のものにしようとする、そういう方向自体がいじめをなくしていくんですね。絶対に子供に任せると、子供のを見てるっていうのではダメです。積極的に行動を起こしましょう。それは、まず先生とお話しするのもいいですし、それから、ある場合にも、校門に立ってるのもいいだろうし、登下校の時にね、行っても、お父さんお母さんいるとも違いますし、それから、あと、状況によっては、警察の介入自体も辞さないっていうことも大事です。あるいは、法律家ですね、法律家の力を借りるということも大事になっていきます。これ、すごく大事になってきます。とにかく、密室化して、どんどんエスカレートしがちですから、不測の事態を招かないためにも、ぜひそういう原理を知って、動かれることがいいと思います。それからですね、もう一つ根本的な問題が実はあるんです。人間の社会っていうのは、 そのいわゆるサイコパスであるとかサイコパスのグレーの人っていうのが一定確率でいるんですね。で、そういう人たちっていうのはちょっと普通の人ではちょっとわからない存在で、で、実はそのかなりの専門家であってもその人がサイコパスだと見抜けることは実はすごく難しいそうです。ですが一つだけ言えるのは、すごく不快だよっていうことがあると思うんですよね。で、そういう人が必ずいるので、だからそういうことでもね、実はみんなで仲良くしなさいっていうことは無理なことがわかるんですよ。つまりね、学校の先生の中にもサイコパスはいるし、一定確率でいるわけですよ。で、もちろん生徒の中にもいます。ある説ですけども、小学校の先生には実は確率的には多いそうですね。いろんな職業の中で多い職業の一つだそうですね。サイコパスのいるっていうね。そういうことなので、それをまず受け入れた上で、じゃあどういうふうに生きるかっていうことなんですよね。で、まあ何度も申しますが、やはり自分の快不快っていうのをすごく大事にすること。いや、もちろん我慢して努力するってことは、まあちょっと別枠の話なので、人間というのは嫌なものはきちんと嫌だと認識するってことはものすごく大事なことなんですよ。で、そう思ったら、絶対その人と付き合わないってことも大事なんです。みんなと仲良く付き合わなくちゃいけないっていうようなことは、あるいはね、それで人間っていうものが立派になっていくって、それは嘘なんですよ。それは本当に嘘なことなので、そういう嘘を教えちゃいけません。やっぱり嫌な奴とは付き合わないんですね。これはすごく大事なことですよ。だからそういうことを教えることなんですね。で、そういうことは別に悪いことでも何でもなくて、自分の身を守ることが大事なことなので、すごく大事なことになっていくんです。とにかく一定確率の割合でサイコパスの人がいるっていうのは大事な認識なんですよね。だからそういう人がいると、ますますまあ学校っていうのはそういう状況で密室化しますから、利用されやすくなるわけですよ。とにかくまあ、学校っていうのはあるし、いじめのブラックホールになりやすいので、そういう点では本当に気をつけなくちゃいけないですよね。今申し上げた対処法っていうのは、ちょっと抽象性があるので、まあ、それぞれ個人の状況を知っていれば、その個人に合わせてアドバイスできるんですが、一応大枠で大事なポイントだと思うことを3つ挙げました。ぜひですね、ご参考なさっていただきください。いじめで悩む人がすごく多いので、すごく私は心が痛むんですよ、そういうお話ってね。ただ、そういうメカニズムがある以上、人間の社会からいじめってなくならないんですよ。なくならない以上、そのメカニズムですね、をよく知っていくことはすごく大事になっていく。メカニズムさえ知れば、その時に対するその行動っていうものが、分かってくるので、だからメカニズムをぜひ知ってほしいなって思っています。とにかく心が痛みますね。亡くなったらいいのにとは思うんだけども、少しでもお役に立てればと思います。ありがとうございました。